発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。さあ、それでは太陽光発電について今までも教えてきていただきました。最近はそれだけではなくってエネルギー全般について農業にまで及んで、はい、教えていただいています。発電マンの岩堀義弘さん、今日もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
3月11日というと、あの時は、はい、そのエネルギー、私たちのライフラインという意味でも、はい、非常にたくさんの困難がありましたね。
そうですね、本当にまあ、太陽光の業界でも本当ね、あそこを境にガラッと変わったっていう印象は僕の中ではありますね。
はい、まあ、その東日本大震災という名前がついた通り、東日本においてのその電力の供給ということでは、はい、だいぶ大勢の方がやっぱ苦しみましたよね。
そうですね、やっぱ私もともと静岡にいますので、中部電力の方と話しているとそんなに切迫感がないというかですね、あの時も
富士川からね、はいはい、西と東で、
東側は東京電力で、西側が、まあ、中部電力というふうに分かれているんですけれど、中部電力はこう電気がストップするってことはなかったんですよね、うん、はい。ところが東京電力の方では本当に停電がもう相次いで、
計画停電というのもありましたよ ね、
そうですね、計画停電ということで、まあ、皆さんこう不便な生活を強いられたということがもう本当に、ね、向こうの方はもう身に染みてまして、うん、だもんですから、しばらくの間本当に、まあ、蓄電池がすごい売れたりしたこともありましたし、でそれから数年経った後でもいろいろちょっとお話しすると、やっぱりもうあんなことは二度と やりたくないということで、皆さん結構ね、その、まあ、節電に協力されている方も当然多かったですし、なんとかそう、じゃあそういう非常時にどうしたらいいんだろうということで、やっぱり太陽光発電とか蓄電池とかを備え付ける人も多かったですよね。
自分の分は自分で賄うというエネルギー、電力に関してもなんとかしようと思えばなんとかなる、
なんとかなる時代ですよね。まあ、最低限の、そうですよね、うん、今の時代も技術的にはもうどうにでもなるって言ったら語弊がありますけど、うん、ある意味お金さえかければ、自分の中でこう賄おうと思えば賄えるという時代にはなりましたよね。
ずいぶんこの5年間でそういう意味ではエネルギーに対しても見方も変われば、はい、技術も刷新されてきてる。
そうですね、で、まあ、一番大きいのは本当国の姿勢だったんですけれど、うんうん、技術はもうずっとその前から伸びてきてて、でやはりただまあ、補助金がこう以前なくなったりとかして、こう自然エネルギーに対して割とこう後ろ向きの制度になってしまってたのが、震災をきっかけに法律が定められて、それで、もう一度再生可能エネルギーを増やそうという機運にこう本当に急激になりましたよね、
うん、はい。電力会社もそのパーセンテージを、割合をこのくらいにしなさいという指針も出ましたよね。
そうですね、うん、
これを努力目標にしなさい、はい、ということですよね。
そういった形で社会が本当にガラッとこう一気に変わったエポックでしたよね。
そして今どれだけ電力がないと私たちは生きていけないのかということも実感しました、はい、
そうですね、まあ、でもあの頃本当にもう原発が全部止まってね、ダメだダメだと言われながらもなんだかんだやってますからね、
うん、火力発電所の再稼働を含めて、ね、はい、十分に皆さんの節電意識もあって、はい、間に合っていきましたね。
そうですね、はい、だからできるだけ CO2 を出さない形、効率のいい火力発電というのも、まあ、技術もやっぱり進歩してますしね、
うん、
はい、そういう意味ではまあ、昔からまあ僕も話をしているように、まあ、もちろん原発もある意味一部必要な部分も現状の日本ではあるのかもしれませんけれど、やっぱりエネルギーというのはとにかく一つのものでこう賄えるということはないので、いろんなエネルギー源を持ってですね、まあ、分散させておいて、で、それを上手にコントロールしながら利用するというのがやっぱ一番、うん、逆に安定するというかね、一つの電源にこう頼ってしまうとどうしてもそれが崩れた時にこう非常に社会に与える影響が大きいので、やっぱり いろんなエネルギーを分散させておくというのがやっぱり一番リスクが少ないんじゃないかなと思いますけどね。
そうやって考えると安いからっていうことだけではやっぱないということになりますね。
そうですね、はいはい、まあ、もちろんコスト意識っていうのは非常に重要なんですけど、安いだけではなく安全性
とか継続性とか、は
い、そうですね、
安定とか、はい、そういうことを考えながらっていうことですね。で、私びっくりしたのがですね、先月ニュースでも紹介したんですけど、はい、世界におけるその風力発電、
はい、
風力発電って案外こう一つの、はい、こう象徴的な役割が大きいのかななんていうふうに思ってたんですけど、実は世界における風力発電能力が初めて原子力の発電能力をもう上回っていると。
あ、なるほど、
すごいですよねこれ。
そうですね、まあ、日本だと割とこう風力が使える場所っていうのが非常に少ないんですよね。なもんですから皆さん印象が少ないのかもしれないんですけれど、僕は前にドイツにちょっと、まあ、太陽光をこれ見に行ったんですけれど、実際にですね、こう走っているとですね、ものすごい量のそれこそ風力発電があるんですよ、やっぱり。はい、あれ見たときにね、まあ、ドイツってもともとそんなに日照条件良くないですから、
や
っ
ぱりそうですね、
そう、どっちかっていうとやっぱ風力の方が主体だったんですね。でヨーロッパの方だとやっぱりどうしても、太陽の光よりも風のエネルギーの方を利用する方が強いでしょうから、だからそういう意味では風力発電っていうのは、まあ、海外の方で、まあ、普及して、で後から、まあ、日本でも少しずつ、まあ、普及し、まあ、日本の風力発電の技術って実はすごいんですけどね、はい、本当はすごいんですけれど、それを、まあ、日本ではなかなかそれが認められない、まあ、それは電力の制度の あれもあるんですけど、
アメリカなどでも本当にこう広い荒野のまっすぐどこまでも続く道しかないようなところで、はいはい、その道沿いにずっと風車のように並んでるって言いますよね。
そうですね、
は
い、
うん、
ですからもう本当に風力発電というのはいい風さえあれば常時こうね、エネルギーを取り出せるので、そういう意味では本当に風の風況のいいところであればもう本当にいいエネルギー源ですよね。
最近のそれこそこれもちょっとした話題で聞いたんですけれど、さすが日本と思うのが、そういうものを大きいものを大きいままつけたらやっぱ無理だから、それじゃあ日本で取り入れるのにどうやっていこうって言った時に、はい、小さいものでしかも微風でも発電できる非常に効率のいい風力発電を発明した人がいるっていう、
はいはいはい、
話題が入りまして、
あ
これだったらそれぞれの家庭に風緑のようにつけておいても太陽光発電と両方と、あるいは高ジェネなどと合わせたら相当量発電するのかなと思いました。
ね、名前忘れました。静岡の企業で車につける風力の作ってるとかありますよね。はい、
よく風車持って走るとビューって回りますけど、
はいはいはい、
車にそれをつける、
そう、車につけて、取り付けて車が走ると風が当然起きますよね、はい、それをエネルギーにして、動力にしようと。
それは、ね、車を動かすためのってことですか。
車どうぞ、それを蓄電しておくんだと思いますね。
あ、バッテリーということですか。
はいはいはいはい、そういう静岡の企業でしたね。
そうですか、はい、案外だから細やかにいろいろと今発展しつつ下町ロケット的になってくるかもしれないですね。
いろんなところにそういうエネルギー源っていうのはね実際ありますし、うんうん、それから前これはまあ実験で終わったのかな、どうなったの、東京駅のところでこう床にこう
踏むと、
そう、歩くだけで、みんなが歩くだけでこう発電できるっていうのもねありましたよね。
はい、それで、まあ、はいはいはい、そこにある広告の電気を養うというものでしたよね。は
い、そうですね。で、至る所にそういう、まあ、まだ利用できてないエネルギーっていうのはたくさんあるので。
あ、そういうことですね。はい、実はフランスでは道路に敷き詰めてそこで発電しようっていう話もあるみたいで、まあ、この辺の未来につながる話もそれではまた次回第4週に伺っていきたいと思っています。改めて3月11日、私たちは自分でどれだけいろんな準備ができるかという中にエネルギー対策も組み込んでおきたいなと思うようなお話を聞かせていただきました。はい、発電マン岩堀義弘さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。